聖書を朗読します。旧約聖書ヨエル書2章1節から14節、旧約聖書1422ページ下の段、これを朗読します。シオンで角笛を吹き、我が聖なる山で時の声を上げよ。この国に住む者は皆おののけ。主の日が来る、主の日が近づく。それは闇と暗黒の日、雲と濃霧の日である。強大で数多い民が山々に広がる曙の光のように襲ってくる。このようなことはかつて起こったことがなく、これから後もよよ再び起こることはない。彼らの行く手を火が焼き尽くし、彼らの後ろには燃える炎が続く。彼らの来る前、この国はエデンの園のようであった。彼らの去った後には滅びの荒れ野が残る。何者もこれを逃れ得ない。その姿は馬のようで、軍馬のように駆ける。戦車のような響きを立てて山の頂を駆け巡り、藁を焼く炎のような音を立てる。これは戦いの備えをした強大な民の姿だ。その前に祖国の民はもだえ、どの顔も色を失う。彼らは勇士のように走り、戦士のように城壁をよじ登る。おのおの自分の道を進み、進路を外れることはない。互いに押し合うことなく、自分の前に敷かれた王子を進む。たとえ投げやりの間に突進しても、ひるむことはない。町の中を駆け巡り、城壁の上を走り、家々によじ登り、盗人のように窓から入り込む。その前に地はおののき、天は震える。太陽も月も暗くなり、星も光を失う。主はその軍勢の前で声をとどろかされる。その陣営は甚だ大きく、御言葉を実現される方は力強い。主の日は大いなる日で、甚だ恐ろしい。誰がその日に耐え得よう。主は言われる。今こそ心から私に立ち返れ。断食し、嘆き悲しんで、衣を裂くのではなく、お前たちの心を引き裂け。あなたたちの神、主に立ち返れ。主は恵みに満ち、憐れみ深く、忍耐強く、慈しみに富み、下した災いを食いられるからだ。あるいは、主が思い直され、その後に祝福を残し、あなたたちの神、主に捧げる穀物とブドウ酒を残してくださるかもしれない。続いて、新約聖書。ルカによる福音書21章、25節から33節。新約聖書の152ページ上の段です。それから太陽と月と星に印が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民は皆なすすべを知らず不安に陥る。人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。このようなことが起こり始めたら、身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。それからイエスは例えを話された。イチジクの木や他のすべての木を見なさい。葉が出始めると、それを見てすでに夏の近いことがおのずとわかる。それと同じように、あなた方はこれらのことが起こるのを見たなら、神の国が近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく、すべてのことが起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は 決して滅びない。お祈りします。イエス・キリストの父なる神様、世界と命の創造者、その独り子を賜るほどにこの世界を愛し、世の終わりには御子を信じる者たちを身元に引き寄せ、その目から涙をことごとく拭ってくださる慰め主なる神様、あなたの皆をたたえて賛美いたします。この手術の朝も御言葉を聞き、私たちの歩みを確かめ、全く新たに生きる力をお与えくださるよう願って、私たちは御前に集っております。今朝もあなたが私たちの心を開いて、新しい命の力をお与えください。私たちの信仰を強めてください。神様、私たちに真の自由をお与えください。神以外の何者をも恐れない信仰をお与えください。それゆえに、すべての人に仕える自由を私たちにお与えください。天の玉座を捨てて低きに下り、この世界で最も蔑まれた人々と共に歩み、その一人になりきって生き、死に至るまで、しかも十字架の惨めな死に至るまで、あなたに従順に生きた私たちの主イエス・キリストの自由をこの世界にお与えください。12月1日は世界エイズデイ、8日は世界人権の日です。政府に対して人道的な立場から発言をし活動をする聖職者たち、人権活動家たちに対する国家の名による殺害がフィリピンでやみますように。正当な裁判なしに投獄された人々がアブグレイブから解放されますように。壁に取り囲まれ、命を小さくされ、軍隊に狙撃され、爆撃を受けるパレスチナの人々に解放が訪れますように。止める者と貧しい者の差が広がっていく社会の中で、隅に追いやられるかもしれないという不安の中にある人々に対して、国家が愛を要求して偽物のアイデンティティを与えようとする試みがこの国でやみますように。神様、私たちの社会にはさまざまな難しさがあります。病があり、病を治すために臓器が売買されています。私たちは一生懸命子どもたちを育てようと良かれと思っていろいろなことをいたしますが、その子どもたちが絶望して自ら命を絶つことがあります。教師たちも 同じです。私たちの自治体の指導者の中にはその職員たちと一緒になって企業と談合をする人たちがおります。そのような事件が後を絶ちません。歴史の導き手なる神様、私たちはどちらに向かって進んでいけばよいのでしょうか。その道を私たちに示し、どうぞ大切な時にあなたの証人として私たちが判断を誤ることがありませんように、どうぞお助けください。私たちの社会の中で小さくされた人々と共にいてください。寒い季節になります。路上で冬を越えることを試みなければならない人々にあなたが守りを与えてくださいますように、身体と心と病の中にある、その苦しみの中にある方たちに、そしてそれを支える家族や友人の方たちにあなたが力をお与えください。この国にあなたの庇護を求めてやってきた人々に、私たちの国が門戸を開くことができますようにお支えください。私たちの教会学校のかわいい子どもたちを今週もお守りください。今朝見舞いにあってあなたの皆を呼ぶ世界中のすべてのあなたの民の上に祝福をお与えください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。対抗節アドベントはキリストが子供の姿で私たちの世界に到来する、そのことの中に神自らが到来するということを待ち望む時間です。しかし私たちを取り巻く世界には戦争があり、子どもたちを取り巻く難しい状況があり、いいえ、私たちのすぐそばには核兵器の開発という難しい状況があり、私たちの国では教育基本法の改正という難しさがあります。他方でクリスマスは華やいだ雰囲気を私たちの街に運んできます。浮ついた調子があります。笑い声があります。美しいイルミネーションがあります。私たちは贈り物をするためにデパートに急ぎます。一体この世界のどこに神が到来するというのでしょう。神が来る、そのことをクリスマスを待つ私たちは本当に分かっているでしょうか。今日は先ほど読みしたルカによる福音書のテキストに基づいて説教したいと思っていますが、このテキストは2000年前、紀元後70年に起こったユダヤ戦争を暗示しているテキストです。ユダヤ戦争の末期にローマ軍によって都市エルサレムに立てこもったユダヤ反乱軍が粉砕されます。ユダヤ反乱軍が一番最後に立てこもったのはエルサレムのヤハベ神殿です。ローマ軍はヤハベ神殿を壊して火をかけて燃やしました。この壊滅的な事件を暗示しているコンテキストの中に今日のテキストは現れます。今日のテキストそのものは終末予言の一つです。よりによって世の終わりの破滅を描くテキストが アドベントの主日礼拝のために選ばれている理由は何でしょう。それは太閤節が神の到来を待ち望む時間であり、世の終わりにおける人の子キリストの到来もまた神の到来に他ならないからだと思います。キリストの到来を今日は世の終わり、世の終わりにおける神の到来と重ね合わせて読んでみたいと思います。キリストを待ち望むとはこの世の終わりを待ち望むことです。御子イエスの誕生は最後の審判の始まりです。この世界に対する神の最終決定的な振る舞いの始まりです。聖書をご覧ください。25節から28節までには人の子が来るというサブタイトルが付けられています。ここでは天上界における出来事と地上界における出来事が対応させて描かれています。この描き方は黙示思想というユダヤ教の中にあったものの考え方に伝統的な世界像、これに従った世の終わりの描かれ方です。まず天上界では太陽と月と星に印が現れると書いてあります。さらに、しばらく先の26節をご覧いただくと天体が揺り動かされると書いてあります。これに対して地上界では何が起こるでしょうか。25節の後半では地上ではと書いてありますね。海がどよめき荒れ狂うとあります。神は創造に対して混沌の水を天と地下に分けました。そして地下に分けた水が地の境を越えて地上を覆い尽くしてしまうことがないように 水を叱りつけて、その岸を越えて水が地面を覆うことがないようにと神が定めた。この秩序は終わろうとしている。だから海はどよめき荒れ狂っているのです。この時人間たちはどういう反応を起こすか。26節はこう言います。人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失う。気を失うという翻訳は優しい翻訳です。ここのギリシャ語は息が絶えると訳してもいいギリシャ語です。魂が尽きると書いてありますから。この世界の終わりに起こると考えられている、大いなる観難の描写とクリスマスのキリスト誕生の喜びと何の関係があるでしょうか。しかしよく見ると新約聖書のキリスト降誕の物語でも彼の誕生は少なからぬ人々に動揺、不安、恐怖をもたらしたことがわかります。何人か例を挙げてみます。洗礼者ヨハネの父祭司ザカリアは神殿に仕えているとき天使をその神殿の中で見ます。そのときこう書かれています。ザカリアはそれすなわち天使を見て不安になり恐怖の念に襲われた。こう書いてあります。イエスの母マリアは天使ガブリエルから受胎告知のお告げを受けます。天使は最初にこう言います。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる。この挨拶を受けた時、聖書には次のようにあります。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。 イエスの父ヨセフは婚約者であるマリアがまだ一緒になる前に妊娠していることを知って大変困惑しています。こう書いてあります。マリアのことを表沙汰にするのを望まず、彼は密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると云々とあります。この箇所、岩波訳の翻訳ですと、イエスの義理の父となるヨセフの悩みがもっとよくわかる文章になっています。すなわちこうあります。ヨセフはマリアを晒し者にしたくなかったので、彼女と密かに離縁しようと思った。彼がこれらのことを悶々として思い巡らしていると、こうあります。マリアの妊娠はヨセフにとっては苦しみだったのです。さらに野宿をする羊飼いたちに主の天使が現れて、主の栄光が周りを明るく照らし出したとき、この天使、羊飼いたちはどう思ったでしょう。喜んだでしょうか。いいえ、彼らは非常に恐れたと聖書に書いてあります。さらにもう一人、キリストの誕生を心底恐れた人がおりました。誰でしょう。ヘロデ・アグリッパ、ユダヤの王です。東方から星に導かれてエルサレムに到着した占星術の学者たちが王に謁見して、こう質問します。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。このあとこう書いてあります。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。岩波訳では次のように訳されています。ヘロデ王はこれを聞いて動揺し、また全エルサレムも彼と共に動揺した。新しい王の誕生という東方からの知らせは内乱の予感をもたらすものでした。以上ご紹介した人々の反応は、私たちが慣れ親しんでいるクリスマスの気分とは全く違います。神の到来は私たちの生活にまずは根源的な中断をもたらします。私たちの日常性は一度断ち切られるのです。昨日まで神のことなど考えず、これまでの通りでよいのだと思ってきたことがもはや通用しない、そのことが突然明らかになります。世の終わりにそのことが明らかになるのは私たちも分かります。でも本当はクリスマスもそういう出来事なのです。この点でキリストの降誕と世の終わりの到来に違いはありません。しかし神の到来は恐れや戸惑いを私たちにもたらすことが本来の目的ではありません。違います。神の訪れは私たちに何をもたらすでしょうか。こう書いてあります。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。このようなことが起こり始めたら、あなたたちは身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。解放です。人のことは世の終わりに到来し、最後の審判を神の右腕として執り行うと考えられた天使のことです。雲に乗ってやってくる人の子とは、ダニエル書に予言された伝統的な表象です。 その箇所をお読みしましょうか。7章です。ダニエル書の7章13節と14節です。夜の幻を見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、日の老いたる者の前に来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配は常しえに続き、その統治は滅びることがない。このダニエル書の予言は、その後のユダヤ教の歴史の中で大変大きな役割を果たしました。そしてダニエル書自身は、世の終わりにおける救済を次のように描いています。それは12章1節から3節です。お読みします。その時、大天使長ミカエルが立つ。ミカエルはしばしば人のこと同一視されることがあります。彼はお前の民の子らを守護する。その時まで苦難が続く。国が始まって以来、かつてなかったほどの苦難が。しかしその時には救われるであろう。お前の民、あの書に記された人々は、多くの者が地の塵の中の眠りから目覚める。ある者は永遠の生命に入り、ある者は永久に続く恥と憎悪の的となる。目覚めた人々は大空の光のように輝き、多くの者の救いとなった人々は常しえに星となって輝く。この箇所はユダヤ教の歴史の中で一番最初に、最もはっきりと死者たちの中からの復活という思想を述べた箇所として、つとに有名です。このように信じられた天使のような存在が、天上界から最後の審判を行うために地上の世界へと下ってくる。古代の人々はそう考えました。世の終わりの最終決定的な神の到来です。そして原始キリスト教において、死者たちの中から起こされて天に昇り、神の右に挙げられたと信仰されるようになったイエス、このイエスこそは世界の終わりに到来する人の子に他ならないと信じられています。私たちには少し理解しにくい、そのままくっついて追体験することの難しいものの考え方ではないかと思います。しかし彼らが、原始キリスト教の人々が、世の終わりに到来する最後の審判の裁き手を自分たちがよく知っているイエスだと信じ、そのイエスが私たちに解放をもたらすと信じ、そのことを希望しながら、終わりの時が来たならば体を起こして頭を上げよと言っていることは大変共感できると思います。不安と恐れ、困惑と戸惑いの中に身を伏せていた人たちは立ち上がるだろう。戦乱の中で恐れのあまり地面に這いつくばっていた人たちは立ち上がるだろう。そして天から下ってくる救い主を見て頭を上げるだろう。確信と自尊心と希望を取り戻すだろう。あなた方の解放の時が近いからだ。解放とは、大昔から 聖書の全体の中心的なメッセージです。奴隷の家であるエジプトからの解放、異国であるバビロンの地における捕囚からの解放、キリストの到来もまた解放を告げるため、そう言われています。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。そうイエスはナザレで説教しました。イザヤ書に基づいて。その解放の近さは予兆から知られる、その確実さは印を見ればわかる、そうイエスは続けて一軸の例えを話しています。一軸の木や他のすべての木を見なさい。葉が出始めるとそれを見て、すでに夏の近いことがおのずとわかる。それと同じように、あなた方はこれらのことが起こるのを見たら、神の国が近づいていると悟りなさい。キリストの降誕に際して、さまざまな不安や恐れを抱いた人々も、多くの印を見ました。洗礼者ヨハネの父ザカリアは、息子ヨハネの誕生を見ました。そして、先週村上牧師が説教してくださったように、この息子の誕生に際して、彼はおそらくこう考えた。神がこの子を通して何か計画しておられるのではないか。イエスの母となったマリアは、天使ガブリエルからこう告げられます。あなたの親類のエリサベトは年を取っているが、男の子を身ごもっている。神にできないことは何一つとしてない。このお告げを聞いたマリアは、最後は天使にこう返事をします。お言葉通り私の身になりますように。寒い野原で羊の番をしていた羊飼いたちは、天使が告げた言葉に従ってベツレヘムの村を訪ねます。そして彼らが見出した印とは何だったでしょう。貝羽桶に寝かせてある血の御子です。天使の告げた通りの赤ん坊を羊飼いたちは見た。イエスの父ヨセフは、夢に現れる主の天使の告げるところに従って行動しました。マリアを妻として、そのお腹の子とともに迎え入れ、生まれてきた男児にイエスという名を与えて認知しました。そしてこの母子を天使のお告げに従って、ヘロデ王による幼児虐殺からカラクも救い出したのです。言わずもがな、東方からやってきた先生術の博士たちは、星に新しい王の誕生を見て取りました。さまざまな印、予期せぬ時に生まれてくる子供、私の身に宿った不思議な命、貧しい夫婦の間に生まれた赤子、羊飼いたちを照らすまばゆい光、ヨセフの夢に現れた天使、夜の天空に光り輝く新しい星、イチジクの葉っぱ、ナザレのイエスの生と死、そして復活、私たちの命、このようなことが起こり始めたら、身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。それと同じように、あなた方はこれらのことが起こるのを見たら、神の国が近づいていると 悟りなさい。解放としての神の国は近い。キリストの誕生を祝う日が私たちに近づいているように、使徒パウロはイエス・キリストへの信仰を介して私たちに生じる神の義をキリストイエスにおける解放と呼んでいます。通常聖書ではこの解放という言葉、パウロの箇所では贖いと訳されていますが、私たちのこの聖書の言葉と同じギリシャ語の言葉が使われています。アポリュトロシスという単語です。またこうも言われています。被造物のすべてが今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく、霊の初報をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれること、体の解放されることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。近づいた解放に対する私たちの適切な態度とは何でしょうか。それは信仰です。不安や恐れから解き放たれて頭を上げることです。怖がらずに。キリストとの誕生とは何でしょうか。キリストの誕生とは何でしょうか。それは私たちのこれまでの在り方に根源的な断絶をもたらし、中断をもたらし、新しい時を導入することを通して解放をもたらす神の訪れです。世の終わり、世界の神秘である愛の神の到来の出来事です。その時私たちの内側で信仰が誕生します。信仰は私たちの内側にあるものですけれども、私たちが作り出したものではありません。むしろ信仰こそが私たちを作り変えるのです。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。神の言葉なるキリストの誕生を今年も待ち望みましょう。祈ります。神様、あなたは昔も今もそしてこれからも来たるべき方です。あなたは過ぎ去って過去の人になることがありません。今来たりて私たちの心の中に信仰を作り出してください。私たちを作り変えて新しい人となし、御旨にかなう行いをすることができますように。聖霊の神様、私たちの心に光をあふれさせ、私たちの課題が何であるかを悟らせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。お立ちいただいて賛美歌を歌いましょう。236番です。